というわけで、はい、どうも。後編というか今日はオーバーフェンスの話をするって集まったんですよ。
はい、
はい、で、まあ今テアトル系の映画館でかかってる、まあ、オーバーフェンスって山下信弘監督の、まあ、新作映画がありまして、はいはい、まあ、それについて喋ろうと。でちょっと、まあ、最初に解説、どの作品かっていうのはこれ映画 .com からですね、
yes.
はい、いきます。怪談師女系そこのみにて光り輝くの原作者、佐藤康の芥川賞候補作を小田切譲、蒼井優、松田翔太ら豪華キャスト共演で映画化。空気列車の山下信弘監督がメガホンを取り、原作者が職業訓練校に通った自身の体験を交えて綴った小説をもとに、それぞれ苦悩を抱える孤独な男女が共に生きていこうとする姿を描き出す。妻に見限られて故郷を函館に戻った白岩は、職業訓練校に通いながら失業保険で生計を立て、訓練校とアパートを往復するだけの淡々とした毎日を送っていた。そんなある日、同じ訓練校に通う大島にキャバクラへ連れて行かれた白岩は、鳥の動きを真似する風変わりなホステスサトシと出会い、どこか危うさを抱える彼女に強く惹かれていく。ちょっとここちょっと訂正したいのが、妻に見限られてっていうわけじゃなくて、まあ、その奥さんとの間にまあちょっとこう、まあ、うまくいかないことがあって妻から一方的に見限られてっていうよりは、まあ、離婚して故郷に帰ってきたっていう感じですが、まあ、そういう話ですね、
はい、
というわけで
函館もの
です、ね、函館三部作ですが、武木さんどうでしたか、なんかこの作品全体の感じとして。
全体の感じとしてやっぱりあれですね、僕はあれで見たんですよ、試写会が当たってフィルマークスで、
羨ましい、
映画美学校試写室で見てきました。
そう、すごいですね。
でもやっぱり今回すごい、やっぱりみんながこう見てこれこれってやるのは、やっぱ蒼井優っていう最高に可愛い人が、まあ、ちょっとあれなメンヘラ女を演じてるっていうのがやっぱり一番目につくところですよね。
メンヘラ芝居うまいですよね、
うん、てああいう人いるよね、
蒼井優だって
蒼井はメンヘラ
でしょ。
あ、そうなん
だ。蒼井優といえばやっぱメンヘラ芝居なんで、うんうん、やっぱ蒼井優のメンヘラ芝居が、
うん、
例えば何
出てる？あ、クワイエットルームね、ようこそなんか、あれ拒食症の女の役ですよね。あとなんだっけ、
まあ、私生活もね、うん、割となんかこう、ね、魔性の女というか、
その女ですよ。なんか結構ね、そうだ、蒼井優がやる役としてなんかこうふわふわみたいな、こう、うんうん、あのなんか100万円って苦虫女みたいな、うん、
あ、見てたら田中由紀監督のやつ
なんか、そう、うん、パターンか、うん、なんか強烈なパターンかどっちかあるのか、うんうん
うん、今回は
超強烈
パターン、
フルで
フルスロットル、
うん、
出してました。
どうですか、実際ああいう人から来たら。でも蒼井優ってなるじゃないですか。
でもああいう人いるよね。
いるよね、うん、
いるかも。
いや、てかなんか
見たことある。
いや、あるってかいるでしょ。
誰、どこ。
え、いや、なんかあんまり言うとなんか
誰
いや、なんかだから地元の友達とかでさ、
あ、まあ、それはだから地元の友達がなんかこうフェイスブックで暴れてるみたいなね。
フェイスブックで暴れてるとかじゃなくて、地元の友達でさ、だからその俺孤立だからさ、ずっと久しぶりに会った中学校の友達でさ、そのキャバクラとかやってるやつとかもいるじゃん、
うん、
そういうやつになんか終電間際のさ駅とかで会うとさ、やっぱり結構あれに近いテンションっていうかさ、
うわーみたいな、
だからそのなんか切れてるモードじゃなくて、うん、やーみたいなさ、うんうん、元気じゃんみたいな、うん、何の会みたいなね、今これ飲んできたんだけどなんか一緒に、なんか どうしたら
この人は酔っ払ってるからそうなのか、それとも酔っ払ったなんか酒が入ったおかげで本性が出たのか、どっちか分かんないみたいな感じで。
でもなんかそういう人っていない。
いるよ、ね、
いるかもね。
で、まあ、そんな
アッパー系メンヘラ、
アッパー系メンヘラ、まあ、基本的にでもメンヘラってのはアッパー味とダウナー味がやっぱあるっていうのが基本的にやっぱメンヘラの、ね、
そうですね、
コッコさんとかね、うん、
コッコさんとかアッパー系じゃん。
違う、コッコさんだからさ、ほらラジオとか出てる時さ、せコッコだよみたいなやつさ、テンション高いけどさ、これ収録終わって家帰ったら多分ものすごくダウナーになってるんだろうなとか思うさ、ちょっと怖い、うん、コッコっぽいよね。
ああ、リップバンミクルのちょっと近い。
あ、コッコほど目に見えてイカれてるわけではないんだけど、
うん、
いや、イカれてるよ、あれ。え、あれ、これなんかもう俺もう怪獣かと思ったもん。
あ、本当に俺ね、そこまであの蒼井優に狂気は感じなかった、まあ、狂気はあるんだけど、マックスの、
え、マックス、俺なんか分かんないけど結構すごかった、みたいな。
俺映画で見た狂った女ランキングの中では全然、
あ、本当に
ベスト30にも入んないと思う、多分。
俺多分ベスト3入る。
本当に狂ってるっていうか、なんかあの身の回りに実際にああいう人って絶対いるからこそ、
いるからこそかな、
響くみたいな、
怖いかな。
でもだからその逆にあれぐらいの、あれぐらいっていうか、なんかあれぐらいのアッパーな人っているから。
だってお前窓ガラス割ってさ、うん、あネタ割れですけど、うん、窓ガラス割って動物園の動物解放するじゃん。
素晴らしいよね。
あそこも、うん、あそこ素晴らしいよね。
でもあんなんだって映画の中に出てくる狂った女ってあんなん全然、
いや映画
の、映画だからそれ違うじゃん。でも映画になってくる、出てくる狂った女ってもっとさ、なんかこうね、あのゴーンガール的なさ、うん、とか、
ゴーンガールは狂った女って言うんだ。
だって、まあまあまあ、
誰ですか、例えばじゃあ。
だからそれこそ、いやコトコのコッコとか、あとあのあれ、あの
コトコのコッコなんてだって別にやばいことしてないじゃん。
だからもうなんか叫んでガンガンガンってなんかやばいことしてるじゃん。塚本慎也だってボコボコにリンチしてさ、なんか塚本慎也改造して変なオブジェみたいにしちゃうんだよ。
だってそれよりもだって動物解放するの怖いもん。
いやあれはだから本当にやってそうじゃん。ああいう人がなんか隣に住んでる姉ちゃんとかやってそうじゃん。
竹木さんの隣に住んでる姉ちゃんが彼氏をボコボコにして、なんかクリスマスツリーの飾りとかつけた挙句になんか部屋の真ん中に放置して、
コトコ、いやなんかちょっとあんなんかね、あのコトコは分かった、コトコはねちょっとハードボイルとかになった、なんか俺コトコなんかバンバンみたいな一丁上がりみたいななんかあのいやそなんかこう狂気のあまりにやったっていうよりもなんかこうメンヘラ必殺メンヘラ仕事のみたいな一丁上がりみたいなそういう感じがあって、ちょっとすがすがしたかったんだけど、なんかオーバーフェンスのはなんだろうね、あの多分背景がほぼ描かれないからなのかな、ほとんど薬のアップとかそれぐらいのあるだけじゃん、うん、こいつに一体何があったんだみたいな、
サトシって
女の、サトシの女の闇みたいなのがほぼほぼ描かれないから、うん、過去に私はこんなことがあってとか、そういうシーンが全くないじゃない、うん、
ない
ね、こいつに一体何があったんだ、その闇、うん、みたいな、ぽっかり映画を見るだけじゃ分からない、うん、空いたぽっかり空いた闇みたいなのがちょっと俺的にはすげえ怖かったかもしれない、うん、多分って今思った、うん、話を聞いて、
なるほど、ね、そこの描かれなさっていうのが、でもなんか実はなんかなんだろう、あえて俺今回の映画ってさ重くならないようにしてる気する。
ああ、そうね、
題材としてはすごく重くなってもいい話なのに、うん、しかも予告見た段階でものすごく重いものに見えるわけ、うん、やっぱその函館三部作って前作が底の身にて光り輝くっていかにもなさ、まあ、俺底の身にて光り輝くはすごい好きだったけど、その函館っていう街の闇の部分だよね、闇の部分っていうか、だからその、うん、
よくまあ函館も許可しますよ
ね。低所得者めっちゃいてみたいな。
低所得者めっちゃいて。
いやヤクザとその商売女と、その定職につかないでフラフラしてる人間っていうのが、だからそこの身って光輝くて出てきてて、で函館っていうのの汚い部分っていうのの中で、汚い部分っていうのをすごい集中して描いていて、もその中でもなんとか残ってるかすかなその底辺で生きる二人の男女の感情っていうか、そのそこでの
彼らなりの青春みたいな、
青春っていうか、つながろうとするその気持ちのかけがえのなさみたいなものが、そこの身にて光り輝くって書いてたと思ってて、うん、でなんかそのオーバーフェンスって予告見た感じだとマジでその感じっていうか、うん、その過去に予告もなんか過去に何 か闇を抱えた男と、うん、なんかもうなんとかな女が函館という街で出会ってっていう、うん、風に描かれ、なんか予告では流れるから、あなんかやっぱそういう感じなんだって思われるんだけど、
違いましたね、
全然違いましたね。
オーバーフェンスの小田切城、最初ね、オーバーフェンス最初20分ぐらいちょっとつまんなくて、
うんうんうん、
何も起きないじゃないですか、
うんうんうん、
あこれダメだと思ってたんですけど、やっぱあの青い優がこうバーンって窓ガラス割るあたりから、あのエンジンついて、うわ面白いってなって、でふっと追い返した時に、あの小田切城のなんかすごさ、
うんうんうん、
あの風になんていうのかな、俺もあんな風になってしまうんじゃないかみたいな、ちょっと怖さ、なんていうのかな、あのなんかそのまんまなんか何もかなんかスーッとなんかこう年だけ取ったみたいな、
うんうん、
なんかこう人がやってるような結婚とか、
うんうんうん、
働くとかをなんとなくやって、うんうん、なんとなくやってスーッとのまま来たけど、なんかわかんない、自分でもわかんないけど、なんかそのルートから外れちゃって、
うんうんうん、
外れちゃった時にルートに乗ってきただけだから、
うんうん、
もうなんか多分その中学生とかと変わらない、
うんうんうん、
精神状態、
うんうん、身につまされますね。
そうだから、あれ俺今こんなところにこんな年齢放り込まれて、だからなんか浦島太郎みたいな、
あ
なんかそういう恐怖感を俺なんか小田切城に感じた、
はいはいはい、
それはすごい良かったです。なるほど。どう思います？だからあのね、なんか冒頭は聞いてると思うんですよ。その要はお父さんが帰ってきてって言ってますよみたいな、なんか、うんうん、
あーって、
うん、なんか割とこいつ、そうそう、そういうなんていうのかな、まあ親の死後じゃないけど、うんうん、割とその自立できないまま年取ってきちゃった人なのかなみたいな。でも自立できなくても割と結婚する人は結婚するし、うんうん、出産する人は出産する、働く人は働くみたいな。
あれってさ、うん、結婚式暮らしてたんだけど、どこだっけ、東京、
東京だ、東京です、ね、多分。脚本、あとねすごい俺シナリオを読んだんですよ、うん、シナリオ誌に寄ってる時に、あの脚本の段階でなんか誰も、うん、これ一体何の話なのみたいなところで分かってなかった、分かってなかったみたいなんですよ、うんうん、その監督も脚本家もこれ一体何の話なんだろう、
テーマ的なこと、
テーマ的なことで、で、うん、それで群像劇に、要はなんかこう群像劇にしたいタイプ、うん、怪談史条件みたいな感じで、うん、群像劇にしたいタイプって、いやこれは男女の話、うん、ラブストーリーなんだみたいな派が、その制作が委員会の人に2グループあって、うん、だからその2つの間で結構、うん、こっちに持ってったらあっちになって、こっちに持ってたらあっちになって、その要はラブストーリー寄りになって、そのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなって、で最終的に出来上がったのがあれでしょ、なんかすごいいいバランスっていうか、うんうん、ふわっとした、うんうん、群像劇でもないしラブストーリーって言ったら、
まあ、
一辺倒でもない、なんかこうふわっとした、うん、でなんかこう作り手に明確なテーマとか主張があるようにも感じられない、ただなんかそこにいる人を写し取ったような映画、なんかなかなかできるもんじゃないなってやろうとしてできる映画じゃないっていう感じがして、う
ん、なんか終わった後つかみどころがない感じ、
そうそうそう、つかみどころがない感じ、
一応希望っていうか、なんかこうそんな生活の中にも、うん、まあ、一番最後っていうか、うん、そんな生活の中にもなんかこう、うん、割といいなみたいな瞬間ってあるよねみたいな雰囲気で終わってはいるんだけど、
う
ん、なんか、
う
ん、
でも、
でも、
うん、そうそうそうそう、そういう感じがね、うん、多分それでも作り手も多分同じ気持ちなんですよ、多分、うんうん、だからそれをシナリオのインタビュー読んでは、うんうん、あこういう感じだからかみたいな、その、はいはい、すごいこうつかみで、いやその作品がつかみづらい分、うん、要は割とその見る人間のその心理状態とか、あ見る人間の考え方とかが割と鏡のように反射してくる作品だなと僕は思いました。
名作じゃないですか、
おばけだから名作だなと思ったんです、うんうん、でもやっぱり
なんかつかみようがないから、
いやいやいやいや、でもやっぱ山下信弘ってって考えた時に、じゃあさっき山田君がリンダリンダリンダでもやっぱり最高ですよって言われたら、あ、まあ、それ確かにそうかもしれないっていうふうには思う、うん、で僕が見終わった時に、わこれ山下信弘史上最高傑作なんじゃないかこれみたいな感じで思いました、はい、でもやっぱあのその後に君の名は見たんですけど、
ああれまあ分かりやすいです
ね、分かり、あやっぱあの要はそういうふうにその見る側が、うん、能動的にオーバーフェンスのように能動的になる、うん、自然と映画を見た後にもうガンガンでこう、うん、叩いてくる映画を見たんで、うん、映画ってこういうのもいいか
なんかこう僕逆だったんですよ、君の名は見た後にオーバーフェンスに、
うん、あーなる
ほど、見に行った、
うん、すごくどうなんですか、
オーバーフェンス、いやなんかでも俺はつかみどころないっていうか、なんか俺はなんかでも結構一本の話としては
見えてて、あ、まあ、まとまってはいるよね、確かに、
であとなんだろう、山下信弘の映画だったと思うのものすごく、これ、ね、今回のってなその脚本も初期の、ね、山下信弘監督作品の、うん、向井康介とかじゃないけど、うん、なんかものすごく山下信弘っぽい映画だなっていう風に思ってて、ね、で山下信弘っぽい映画って何かっていうと、要はそのモラトリ、これなんか歌丸がなんか前ラジオで言ってた気がするんだけど、うん、でもなんかそれはなんか歌丸の言葉をそのまま引用するわけ、歌丸さんの、ね、言葉を、ね、引用するわけではなくて、なんか俺も本当にそうだなと思うのは、やっぱりなんかそのさっき鈴木もポロッと言ったけど、うん、何者でもなくなった瞬間の映画なんで、基本的に山下信弘監督の映画ってあの何者でもなくなった瞬間の映画で、何者でもなくなった瞬間にこそ本当のことが語られたりとか、うん、本当のその肩書きがなくなった人間、肩書きがなくなった本当の人間、一人の人間としての言葉みたいなものが出てくるっていうのが、なんかそのずっとそうだなと思ってて、
だとしたら今回相当すごいですね、うん、だってそれはでも割とモラトリアム20代の人がテーマだったけど、今回は40歳でしょ、
でもなんだけど、あそうそうそう、で、まあ、だから例えばそのリアリズムの宿って、まあ、あれもともと柘植義治の漫画のいくつか、リアリズムの宿っていうのと、まあ、温泉物って柘植義治の漫画にその地方の温泉宿行ってっていうのがいくつか短編であるんだけど、それをいくつか組み合わせたもので、であれもなんかその 脚本書くって言って地方の温泉に脚本家と助監督が到着して、で本当は監督がそこに来て3人で脚本詰めるぞっていうあれだったのが、その監督がいつまでも来ないから初対面のその脚本家と助監督がずっとそこでダラダラダラダラ3日間ぐらい過ごしてっていう話なんですけど、なんかその3日間って急にもう何者でもなくて、そこで仕事もできないから肩書きが放り出されたその2人っていうのがそこで3日間一緒に過ごすっていう話で、要はリンダリンダリンダもあれってすごい、なんか元々はそのオリジナルの楽曲をやる予定だったバンドっていうのが解散して、解散ってその一人の怪我によってバンドができなくなって、元々やるはずだったものっていうのができなくなって何者でもなくなった状態で、ブルーハーツのコピーバンドっていう本来やる目的とは違う、しかもその元々オリジナルの楽曲をやろうとしてたっていうところで、そこで自分たちのこの創作活動をする予定だったものが自分たち創作活動ではなくなって、ただでも純粋にそこでやるのって音楽を演奏するっていうことになるんだけど、でもなんかそこの中にこそ真実味があるっていうよう な、うんうん、なんか何者でもなくなったりとか本来の意味をなくした時にこそ本当の意味が現れるっていうのが、ずっとその山下信弘監督の作品のテーマとして、まあ、結構大きいものとしてあるなと思ってて、で今回オーバーフェンスって要はそこに来るかな。でもオーバーフェンスとかさっき鈴木が言ったみたいに、それまでその本当に人生ゲームみたいに、人生ゲームって要はその最初就職の駒に止まれば就職、まあそこでデザイナー選んだりとか、あのスポーツ選手選んだりとか会社員選んだりとかっていうのあるにしろ、まあそこで就職の駒に止まったらその職業を選んで、次結婚の駒に止まったら結婚をして、で出産の駒に止まったら子供を産んでっていう、もうまあ基本的にマスが止まってる一本道のところを進んでいくわけなんだけど、オーバーフェンスってどういう話かっていうと、それまで本当に順調にっていうかもう、
まあ、
普通に本当に普通に暮らしてきた男っていうのが、まあ、その奥さんが、うん、まあ、そのなんでこの人が函館に帰ってきてるかっていうと、東京で結婚した奥さんっていうのが、自分の子供をあの殺そうとしてるところに、まあ、殺そうとしてるのを見ちゃったっていうか、まあ、殺そうとしてた。で主人公 その白岩って男としては、自分は家族のためにここまで必死に働いて、なんとかその家っていうのを守るために働いてきたはずなのに、いつの間にかその家族のためにやってきたと自分でも思ってたのに、それがどうやら奥さんを狂わせてしまったらしくて、でその家を自分のせいでめちゃめちゃにしちゃったっていう罪の意識があって、それで地元に帰ってきてると。でそこでそれまでその東京のサラリーマンでっていう肩書きが多分、まあ、肩書きがなくなって、で職業訓練校っていう、まあ、もう本当に肩書きがない人たちが集まってる場所に来てっていうことなんだよね。多分それってこの主人公の白岩っていう男にとっては多分人生で初めて訪れた肩書きがない時期っていうか、多分この白岩っていう人は全然これ映画で描かれる部分ではないけど、なんとなくこうキャラクターとして多分それまではずっと小学生であり中学生であり高校生であり大学生であり、そして会社員っていうずっと肩書きがある状態だった人っていうのが、そこで職業訓練校っていう場所で、職業訓練校って言ってるんだけど、別にみんななんかそこを出て大工になりたいとかっていうんじゃないんだよね。なんとなくそこにその行く当てがないから集まってる人たちの場所で、でまあそこにその主人公の白岩って人が来ると。でまあなんか俺としてはなんかそのオーバーフェンスってなんかその最後、まあ、この映画ってまあネタバレなのかな、
うん、
いいか、
まあ、ネタバレでもない
んじゃない、まあ、なんか最後そのすごい印象的なシーンとして、その、まあ、主人公の白岩っていうのがその野球大会で打ったホームランっていうのがフェンスを超えるっていう、うん、それがすごいかっこいいことじゃなくて、すごいあフェンス超えたみたいな感じのトーンで描かれるんだけど、うん、その最後そのフェンスを超えたボールっていうところに象徴されるものってすごい、うん、いろんなことが象徴されてると思うんだけど、なんかやっぱりそのまあ、俺としてはなんかそのさっきその何もそのまま ルートっていうかそのレーンに乗っかってきたまんまだから、人間個人としては成長してなくて、中身中学生のままそこに来ちゃった人で、その空っぽさみたいなことさっき言ってたじゃん、うん、まあ、それもちょっとあると思うんだけど、でまあその自分の義理の兄との その会話のところはそうだと思うんだけど、その職業訓練校の中とか、そのサトシって女の子と喋ってる時の空っぽさっていうのは、むしろ俺ものすごい大人な対応してるからこうなんだろうなってずっと思ってて、
ああなるほどね。
だ要はすごい、まあ、
当たり障りの、まあそうだね、
タイトルの言葉ってかタイトルを使うならやっぱフェンス作ってんだよ、うん、フェンス作ってて、要はだからその全く他者なんだよね、うん、この映画でその小田切丈がこの映画の中で関わる人っていうのは、基本的にそれまでの自分の人生には現れてこなかった 他人なわけよ。それまでだって小中高大と普通に多分進んできてさ、大学もそれなりに多分いい大学に行って、そこそこ多分いい会社に就職して働いてた小田切丈っていう人にとっては、あの高校中卒でなんかフラフラ半分チンピラみたいなことやってて、なんとなくその職業訓練校に来てるやつとか、大学とうまくなじめなくて中退して、で職業訓練校に来てそこでもなんかうまくなじめないやつとか、元ヤクザで元タクシー運転手で、それでなんとなくフラフラ職業転々としながらそこに来たやつとかで、全く自分の人生とでも関わりなかった人たちなわけじゃん。でましてやその夜の函館の街であったそのサトシっていう、まあ、今回その白岩っていうのとその対になる女の人ヒロインはさ、あの多分今まで地方のスナキャバクラのさ、やらせすぐにやらせてくれる女の人なんていうのはさ、多分小田切丈の人生とはそれまで関わりなかった人なんだわけでさ、だから多分基本的にこの映画の中では最初の段階でこの主人公の白岩って出てくる人出てくる人に全部フェンス作ってんだよね、うん、フェンスって面白いのがさ、俺フェンス作ってる結果だ、職業訓練校なんだけど、職業訓練校はだからその他のやつらはなんかそのこれ終わった時飲み行きませんか、あ行くよみたいな、昨日の夜どうだったみたいな、結構みんなで授業のやつとか飲みに行ってる感じなんだけど、小田切丈はそこに対してすごいこう、小田切丈ですね、白岩っていうその主人公はすごいこう、あちょっと自分はすごい言うてあるんで今日ほんとあごめんねまた座ってよって言ってなんかその行かないみたいな、そう 壁作って距離作ってるんだけど、その結果なんかその1対1でそこの職業訓練校のやつが帰ってる時とかに、いやでも白岩さんがあん中で一番的をっすよね、あいや全然そんな人間じゃないって、ってなんで そんな人間じゃないって、だって君俺のこと全然知らないでしょって小田切丈が言うと、いや全然そんなことないですよ、だって白岩さんちゃんと喋るし受け答えできるし、なんか周り流されないじゃないですかみたいな、ちゃんとしてるじゃないですか白岩さんって言われるんだけど、なんかそれに対してすごい白岩っていう主人公はそんなことないって言われて、最低の人間だよみたいな、だって君僕のこと何も知らないじゃん、まあ、なんでそいつが白岩のこと知らないかっていうと白岩が本性出してないからだし、なんでお前俺全然お前に対して素とか出してないのにそんな風になんかそんな俺のこといいやつとか言ってんだお前みたいな、でもその白岩の空っぽさってそこだと思うの、なんかそのフェンスで出してないっていう、
ね、
でこの映画って前編通してさどうなっていくかっていうとさ、映画見ていくとさその最初のファーストシーンとかでさ、その職業訓練校のところでさ、全体的にこの映画ねダラダラしてるんだよ、テンションダラダラしてるんだけど、ダラダラしてるその職業訓練校の中でなんかもう一見してあこいつらろくでもねえなっていう感じするじゃん、あのその白岩含めそのクラスメイトが出て喫煙所のところでタバコ吸ってて、あ昨日の俺女どうでした、俺行けたみたいな、いやそれが森くんが最後までついてきちゃったんで持ち帰れなかったんですよね、なんだよ森お前気遣えよみたいな、かしょうもないなこいつらって感じする、まあ、白岩も多分しょうもないなこいつらって思ってるし、観客もそれとんでしょうもないなって思ってるんだけど、この映画って見ていくとそのしょうもないなって思ってた一人一人がすごいどんどん好きになっていくじゃん、職業訓練校の生徒たちっていうのが、俺この中で特にあの鈴木さん勝俣さんってさ、
あの園長さんの人で、
ね、おっちゃんとかすごいやっぱ好きに、
あれの人いいよ
いいね、
でそれ好きになっていく過程でその人のもうちょっとパーソナリティみたいなのがさちょっとずつ明かされていくわけじゃん、うん、この映画の中で、例えば勝俣さんでいうと最後の野球の試合の時に子供連れてきてて、え勝俣さん孫いたんすか、 あいつが俺が野球大会やるっつったら来るって言っても聞かねえんだよこいつって、いや俺勝俣さんこれ一生孤独タイプだと思ってました、俺も思ってた、観客の俺も思ってたみたいなとか、あとやっぱりなんだっけタクシードライバー、原あのタクシードライバーで元ヤクザので、夜一緒に飲んでさ、で次の日の朝さ
家泊めてもら
う、家泊めてもらう、すいませんって言ってさ、
お魚
あのお魚のシ
ーン、お魚見る
なんかそのまあ、その北村あ原っていうやつの家で飯食ってると、まあ、そのあと奥さんと子供がいて、でじゃあちょ朝ごはん食べていきましょうかって言って朝ごはん食べようとすると子供が来て、おじいちゃんおじいちゃんってお魚見るって言って、その原っていうそのクラスメートの背中をペッてめくると背中にすげえでけえ守りの入れ墨があって、あいやだからお前やめろお前すいませんねなんかみたいなあこいつ昔ヤクザだったんだってのがそこでわかるみたいな、で、まあ、ちょっとずつだからその分かってそこにいる全然自分にとって他人だった人っていうのが分かってって、やっぱ そこで若干そのフェンス越えていくっていうことだと思う、ここのフェンス越えていくっていう、まず一つそのオーバーフェンスっていうのがあると思ってて、でも最大のやっぱ越えなきゃいけないフェンスってさ、まあ、サトシっていうその女性との間にある壁なわけじゃん、で、まあ、その 壁っていうか、それって要は、でもそれってサトシに対して白岩が作ってる壁ではあるんだけど、そこに対してのサトシっていうのは全力でその壁に対して
ぶち壊し
に来るんだよ。で、まあ、その白岩っていう人が昔だ、その元奥さんっていうのとそのサトシっていうのはすごい対比的な人、うん、女性で二人出てくるわけじゃんと思うんだ俺は。思うんですよ。
優香、
優香、そのそう白岩のね、
優香なんですか。
優香ってリアリティない、
家庭的な感じが、
まあ、なん
あるな。優香って家庭的な感じ見せて、なんかさ、その実ストレス溜め込んでさ、自分の子供に手かけそうな感じするじゃん。
しない。多分あのリンネとかのイメージだから、見てないけど。
ああ、なんかでも結構その感じない。なんか俺、まあ、小野町子でなんか結構その役割最近させられてるじゃん。あの実はしっかりしてる母親に見えて、あの参ってます表紙。でも俺なんか優香の方が野々町子よりねリアリティあるかもしれない。
能面みたいな感じ。
まあそれはそうなの、うん、でなんかそので要はさ、小田切譲と優香の夫婦がなんであれ失敗したかっていうとさ、多分その優香っていう人はその感情を表に出さないです。小田切譲と同じタイプだったわけだから、その自分の中に全部その溜まってるものっていうのを溜め込んで、で、それがいきなりパッてこう出てくるから、そのいきなり自分の子供の顔面に枕を押し付けて殺そうとしちゃったと思うんだけど、だからそのなんだろう、でも優香がそうなのは多分その小田切譲自体が多分その白岩っていう人自体がその奥さんに対して感情出さないから、うん、そういう夫婦になってたと思うんだけど、だからその、うん、あながち白岩が俺のせいで奥さん狂ったっていうのも間違いじゃないと思う、うん、でそのお互いにその感情を出さないっていうのは多分暗黙の了解としてその夫婦の間にあったから、そういうことだと思うんだけど、それに対してそのサトシっていうその女はさ、もう止めないじゃん、
うんう
ん、感情出てきたらすぐそれを行動なり言動なりアクションで出してくる人なわけじゃん、うん、だから一見狂ってるように見えるんだけど、常にその狂いそうな感情が出てきた時にそれを全力で発散してるから、まあ、
まあ、後腐れがない、
後腐れ、まあ、そのいきなりその、うん、普通だと思ってたのが狂ったってこともないし、その俺は壊す側だって白井が言うけど、まあ、最初から、まあ、ある程度自分で壊しながらも、まあ、そこで自分狂ってるってことも分かってるから、そういう人だと思うのよ。でそのフェンス作らずに全力で体当たりしてくるから、その白岩っていうその男も要はその途中でサトシのことが好きになるわけだけど、うん、サトシと付き合うために自分もそのさフェンス取っ払って全力でぶつかっていかないと付き合えないわけじゃん、うん、っていうのはだからその後半でだからそのさ、サトシがその奥さんの前で泣いてる白岩を見て、奥さんの前であんな顔するんだねみたいな感じで、うん、私は感情出さないよみたいな、でそこで一回ちょっと仲悪くなるじゃん、うん、でけっつって仲悪くなるじゃん、でなんかそのサトシっていうその感情全力でぶつかってくる人と付き合うためには、その白岩っていう男も自分の心のフェンスっていうのをなくさなきゃいけないわけですよ。つまり AT フィールドを外さなきゃいけないわけですよ、うん、でなんかやっぱそのでもそれを今までしたことないその主人公の白岩っていうのが少しずつその心のフェンスっていうのをなくしていって、でなんかその最後そのまあ、今までの自分の過去の話とかして、で奥さんにぶつけられなかった感じをそのサトシにぶつけたりするわけじゃん、
うん、
でその最後その職業訓練校 その野球大会だけど来てくんねえかって、
あそこ最高ですね。
であ
そこキャバクラ、
キャバクラ、ああのキャバクラ最高だよ、
キャバクラのダンスシーン、
ああ
俺もう
かつなしてる、
ね、西野カナみたいな曲流れてる中今度野球大会あるから来てよと、爆笑ですね。笑いながら泣いてました
ね。いやもう笑いながら泣くっていいよね。本当に。
もう、まあ、もう笑うけどもうあーみたいな、もう爆笑だけどもう涙がね、うわーって感じ。すごかった。
でまあなんかそのまあその最後ラストそのすっげー緩い感じの野球大会のシーンに、でもすげーテンションとしては緩いんだけど、その自分が全力でまあ不器用なりにぶつかった結果、そのサトシっていうのは来てくれるのかどうかっていう、まあ、なんかまあ一応サスペンスっていうかな、そのまあちょっとドキドキとしてあってさ、まあ、そこにサトシが来て、でなんかその手振って車から降りて手振って、そのサトシの笑顔を見た小田切譲がホームランをパコーンって打って、でもそれなんかねパコーンって感じなんだよね、すごいパコーンヒューってー、で周りの影もおホームランじゃんポテみたいな感じの緩い感じでボールが飛んでって、なんか多分そのオーバーフェンスするボールっていうのは多分その白岩っていう人がその心の今まで周りに作ってなんとなく作ってたその心の壁でも、それってさ悪いことではなくて、むしろ適度な距離感取るってさある意味大人な対応なわけじゃん、うん、 ではそのフェンスっていうのをなくしてそれを越えて向こう側にサトシっていう女性のところに感情をぶつけることができたっていう象徴でもありつつ、なんか、まあ、ある意味底辺の生活なわけだからさ、これからのこう乗り越えていくべきなんか生活の壁っていうのを象徴してるのかなっていう感じがして、っていうなんかすごいこんな風にベラーって喋るとエモーショナルな話みたいに思うんだけど、この映画すげえいいのがっていうような内容をものすごくゆるい感じで描いてるんだよね。で、まあなんかなんだろう、ものすごく感情が爆発するシーンもあるんだけど、なんかそこにすごい引きずられる感じがないというか、いきなりその感情が爆発するシーンがあってもなんかそれすらなんかこの緩やかな、そのまあ多分映画全体に流れるだし、あの彼らが暮らしている場所全体に流れるこの緩い空気の中に吸収されていく感じっていうのがすごい良かったか
な、うんうん、
なるほど、
もう
すごい分かりやすい
です、ね、分かりやすいですし、もう付け加えることがない、うん、なるほどですね、う
ん、ちょっと僕あの動物描写いろいろちょっと話し合いたいなと
思って、はいはいはい、動物描写
どうでした
か、ズートピアの
最高です、
ズートピアとして、
え、ちょっと、え、もう、え、てかかなり笑いどころがまずすご
そう
結構
すごい、めっちゃ笑えるんだよ
本当に笑える
例えば
え、だからそのさ、だから劇的なシーンですよ、最後のキャバクラの あそこなんか本来泣くシーンですけど、うんうんうん、もうなんかもうもう西野カナが、西野カナかどうか分かんないけど、うん、西野カナが流
れてる、エベックス系の、
ね、エベックス系の曲が流れてる中、もう函館のしょぼい、うん、
バスのね、
バスのキャバクラみたいなところでダンスして、うんうん、今度野球大会行こうよっていう、もうなんかもう、もうなんか
そんなも野球大会、
野球大会
しかもただ野球訓練じゃないぞ、初級
訓練所の野球大会みたいな、うん、もううわーみたいな、もうあもうこのなんかな何個かな、ま、何マシだみたいな、マシマシでくるのかもっていう感じの笑いがね、
すご
か
ったですね。確かにそう考えていいし、うん、俺あそこなんか昔なんか似たようなシーンを見たような気がして、あんまなんか
でも泣けるシーン、
エモーションになるな、うん、い
や一度見ててもエモーションなシーンはエモーションですよ。
僕やっぱり後半かな、うん、あの動物園にやっぱ動物逃がすところがすごかった、
うんうんうん、あれすごかったですね、あれはちょっと口が開けちゃいましたね、うん、怖かったなりました
ね、
急に何パニックムービーになったみたいな、
なんかやっぱあの映画であそこだけが急にこうなんかやっぱ絵面的にこうギュンってくるのそうでやっぱあそこだと思ってなんか具体的にどの映画とかあんま思い出せないんだけど、なんか戦争映画とか、うん、それなんか世界の秩序がある種壊れちゃうみたいな映画とかでなんかその何動物たちがこう飼いなんかもう
あそれあれですよ、あのアンダーグラウンドですよ、多
分あそう
アンダーグラウンドのオープニングですよ、
はいはいはい、
アンダーグラウンドって映画でその空爆で最初動物園やってるんだけど、動物園のところに空襲があってで檻が壊れてその動物園の中からそこに動物園で飼われるトラとかゾウとかいろんな動物が出てくるんだけど、それがもう片っ端から逃げ出したところから撃たれて殺されてくっていう、
エミリー・クリストなんちゃらの人、
うん、俺結構めっちゃ好きなんですよ、うん、アンダーグラウンド
本当に長いよね、
そんなあれいやもう体感時間5分ですよ、あんなはいすいません、
なんか戦争映画とかにもたまにあるじゃん、こうなんか動物がなんかあんま思い出せないけど、例えばなんかアギーレ神の怒りとか、なんか最後なんか猿が大量に出てきたりするあの感じ、うん、なんだこれもうなんか俺たち人間のなんか手に及ばない何か大きなこうなんか自然の力が動いてしまってるっていうようなイメージがやっぱり動物がこう飼い離されちゃってるとことかに出てくると思うんだけど、それがやっぱり後半出てきたっていうのはすごい良かったかな、
だからそうですリアリズムで描かれてない、割とファンタジーっぽいですよ、うん、なんか
最後だからその後にさ突然あの小田切城の家にさなんか鷹がさこうヒュンってこうなんか、
うん、とか、
なんや
ちょこちょこそのファンタジー、
あと青湯もなんかまあ見方によってはなんかそのなんていうの、あの空から降ってきたみたいな、
うんうんうん、
あのラピュタみたいな、
シーター
シーターみたいな、なんか雰囲気もなんかちょっとあるじゃないですか、
うん、あのなんかさ二人乗りあのジャケットにもなってるさ二人乗りして羽をこう巻くシーンとかさ、うん、あれなんか羽とかなどっから出てきたんだ
ろう、ね、そうです
ね、まあ、鳥の真似したりとかってするところとか、
うん、あんな女の人なんかねなんかよく考えてるいそうだけどやっぱりいないみたいな、
あとあの青湯がなんか動くとそこだけちょっとエスニックな感じで空がかかったりとかして、なんかこの世じゃない感じっていうのはあるよね、うん、でもなんかその動物園のシーンで言うと、うん、笑いどころはその直前ですよ、うん、直前 あの動物園の中にあるしょうもね動物あの遊園地みたいなところでだからすっげえ生意気なガキがなんかずっとその要は青湯がそこの動物園で働いて、はいはい、サトシっていう女の子がそこの動物園で働いてるから白岩ってそこに会いに行って
今働いてん
で、まあ、なんか喋ろうとするんだけどその サトシはその白岩が元奥さんと会ってる現場を見てるからすっげえ不機嫌になってる、うん、でそこに対してで、まあ、そのサトシあ白岩が、まあ、基本的に暇な遊園地だから働いてるサトシにいやなんか最近全然どうしたのみたいな、なんかこう調子どうすかみたいな感じで行くとすごい塩対応だと、なんかもう全然ちょっと、まあ、もう来ないでみたいな、来ないでみたいな、あなんか見たくないからみたいな、なんでみたいな感じでちょっとこう千葉喧嘩みたいになってるところに、でもお客さん一人だけいて、うん、
すぐあのガキね、
生意気なガキがいるのよ。
山下映画ってなんかああいう生意気っていうか、なんか塩対塩、それこそ塩対応ガキ多いよね、うん、出てくる
の。で塩対応ガキがそのなんかその千葉喧嘩しながらでも葵あのサトシ仕事しなきゃいけないから、うん、そのガキが乗るアトラクションの操作とかも全部一人でやるわけ、うん、でなんかそのぐるぐる回るなんかその
ブラン回転ブランコ、
回転ブランコにそのガキが乗ってる時にそのサトシと白岩の千葉喧嘩が結構ピークに達してでそのマシン回したまんまサトシがバーって走って向こう側に行っちゃう。で白岩はもうそれ当然追いかけたいんだけど、マシンずっとそのサトシが止めるボタンを押さないでぐるぐるずっと回ってるから、
あそこ、ね、
ガキがずっとおじちゃん助けてって言ってそれをグーって閉まっておじちゃん助けてぐるーってまた閉まって早くおじちゃんってぐるぐるって
赤いボタンみたいな、
オレンジのボタン
で白岩がすごいこうどっちに行ったらいいんだろうみたいな感じでこう止まってあったったって結局そのガキの方に行くっていうあそことかすげえ面白い、
面白かったね。あとはやっぱでもあそこはやっぱ基本的に青色があの窓から座るところは爆笑でしたね、パーンとか言ってなんで無視するの無視しないで無視してねえよみたいな
あとそこのやっぱさ喧嘩のシーンさ、いや本当にさシリアスなシーンのはずなんだけどめっちゃ面白くてさ、あれなんか最初もさあんたの昔のこと全然喋んないじゃんって、私あんたの昔のこと喋ってよって言って、なんで俺が喋んなきゃいけねえんだよって言って、そのさっき言ったその奥さんが自分の子供殺してって話するんだけど、で話した後に、まあ、その白岩がなんかそのそれは確かに俺にも悪いとこあったのかもしんないけどさって言ってさ、そこってさ当然さそんなことないよっていうのが普通じゃん、その感じとしてさ、その俺は一生懸命働いて家庭守ってきたんだけど、でも奥さんがある日家帰ったら自分の子供手かけてたんだって、確かに俺がなんか気づかないうちに奥さんのこと食わせちゃってるのかもしれないみたいなこと言って、俺に責任あったのかもしれないなって、いやそんなことないよって多分普通の態度だと思うんだけど、そこに対してサトシってえ当たり前じゃん何そんなこと言ってんのみたいなそう、あんたのせいだ全部えみたいなで、なんか若干そこで白岩もさえお親みたいな
親この人
親この人みたいな、面白かったな、めっちゃ笑えますね、
やれよかった。
他なんかあります、笑いどころ
他なんだろう、
あとあいつ良かったですね、
森くん、
満島、森くんなんかあんだけフラグ立てといてこれかいみたいな、
あ森くん怖かったよね、森くん強かったよね、
あんな怖いフラグ立てといてこれ
でも多かれ少なかれやっぱ働いたりするとああいうことってありますよね、
まあ、そうです、そうなんです、
ね、そうなんですか、
えなくないっす、ない
ないんですか、
僕ですか、
いや
僕
殺してやつとかいないんですか、
っていうかさあれもさ教官もさ、なんでさああいう武器になりそうなものとか危険なものがいっぱいあるとこでああいうさ空気作るの
職業訓練校はなんかでも割とあれなんじゃないですか、武器になりそうなものって常に転がってそうじゃないですか、
なんかオフィスとかでさああいう空気使うんだったらさ、まあやられても殴られるとかじゃん、せいぜいパソコン壊されるとか、でもあんなさもう何電気ドリルとかさハンマーとかさめっちゃあるとこでさあんなことしてたら結構危なくないかなって思うけど、わかんないんだね、ああいうなんか空気を悪くする、うん、
まあでも彼は学校の外を知らない教官でしたからね、セリフで出てきましたけど、
結構分かりやすいセリフが多かったですね、
まあまあ、
うん、でなんかあの勝俣さんってさおっちゃん、
うん、
俺すげえいいなと思ったんだけどさ、あの人あれなのね、あれ知ってた、あの人、
うん、
いや元々イカ天バンドのイカスバンド天国に出てた、うん、なんかコンクリートなんとかっていうバンドの
知らねえよ
ギターだったって、全然だからその、
役者やってんの、
いや全然役者やってない人なんだって、
あそうなの、今何やってる
の、なんかたまにミュージシャンやってる、
へ
え、めっちゃ良かったよね、あの人、
ね、よかった、
しょうもない感じでさ、うん、いやーえあだから女の方からさ今夜どうですかなんて言ってきたりするんだよね、まあ、そういう時は、まあ、持って帰っちゃうんだけどさ、
だ職場に一人でもああいう人がいるとなんか行きやすくなるよね、やっぱ職場って
松田翔太の無駄遣い感気になるあれ松田翔太じゃなくてもいいんじゃないかみたいな、
俺最初なんかさあの甲羅健吾だとずっと思って
た、あの人とかやってたらいいんじゃないですか、あの恋人たちの弁護士の人とか、
あ
なんかあそこにスターがいるからさ、
うん、
なんかあの俺 ちょっと見るテンションが分かんなくて、うんうん、小田切もかっこよすぎるから、
はいはいはい、ああそうだよ、
ダメな人にしては、うんうん、あ、途中からこういうことなのかってなるんだけど、うん、それまでどういうテンションで見たらいいか、まあ、ちょっと分からないとこがあった。
あと俺あそこめ、あ、ごめんちょっと話ずれるんだけど、あそこめっちゃよかった、あの飲み会のところ、
あそこめっちゃ
よかったよね。
今何も面白いことは起きてないよ、うん、君たちは何も悪くない。あ、こいつ起こした
って、それはあのなんか普通になんかその飲み会に合コンみたいな飲み会にその白岩さんが呼ばれて、なんか普通に喋ってんだよね、うん、普通に喋ってんだけど、この人白岩さんバツイチだけど、うん、こいつらバツイチだけど大丈夫って言うから今日呼んだんですよって喋ってて、本当に普通に会話してるのしか見えないんだよね、うん、普通に会話してるのしか見えないんだけど、あの島田っていうなんか一番ピラピラみたいなやつが、あれ
白岩さん、
ね、白岩さんマジで怒ってる、
白岩さんがっつり切れてんね正確に言うと白岩さんがっつり切れてんね
で、なんかそれ
そ最高、
なんか本当にさ、やっぱ小田切城さ、さっき言ったみたいにさ感情出さないからさ分かんないんだよ観客でそれでがっつり切れてんねって言ったら、あの腹っていうそのさ背中に入れすぎるやつでさ、白岩さん本当すいません、本当すいません、あの今からね、あの俺たち2人だけでちょっと涙しに行きましょうかって、なんかすっげえ気遣い始めるみたいなさ、
怒ってないよ今、何も面白いことは起きてないし誰も悪くないよ。
そう、島田君は若者らしく面白いふりしてればいいと思う、全然悪くない、島田君は何も悪くない、君たちもそんな風に面白いみたいに思ってるかもしれないけど、今何も面白いこと起きてないし、これから将来先も何も面白いこと一個もないからでもすげえシーンとなるみたいな
最高でした。
あれもやっぱ鉄板が真ん中にあるから、なんかちょっと嫌な予感がなんかああいう人間関係こじれるシーンで、なんかそのなんか武器っていうか危ないもんがあるとヒヤヒヤと増すよね。
なるほど。
ホットプレートとか。
それいいですね。何かそれフード理論的になんか
鍋とかあるところ。
鍋とかあるところ。
喧嘩をしちゃダメみたいな。
もうあれなんかもうあの気まずい感じさ、あの相手のなんかさ、てか。なんでバツイチのおっさんにこんなこと言われなきゃいけない、あなんでこんな無職のおっさんにこんなこと言われなきゃいけないんですかマジウケるって、あのセリフが来るまで本当にちょっとこうさピリピリした感じだけどさすごいよ、
さすがにあそこまでひどい状況がもうコントだと思うけどね、うん、でもすごかったですね、あそこのシーンは良かったですね、あそこ俺ちょっとしばらく真似しましたねあの医者に行った子たち今何も面白いこと起きてない、そして喫茶って言った時笑って今何も面白いわけじゃないあれがハマります
ね、本当にでもやったら見てない人が見たらさ、
あれ今何も面白い、君は何も悪くない、
会社の飲み会とかで今後あれ使うか、
あれ使う
それしたら呼ばれなくなるかもしれない同期の飲み会とかでさ、なんか同期で同期うわーってなさ、え山田君、えいや何も面白いこと起きてないこれから先この会社にいても何も面白いことないし
最高ですね、
やろうかな、
やっぱ山下映画ってそういうなんかキラーワードが出てきちゃいますね、
キラーワードとキラーなんかまあ気まずい、まあね、
でも脚本向井康介じゃないのやっぱああいうのあるっていうの
は、脚本がねあの人と同じなんですよ、そこの底の実の人と、
あそうなんだ、
あの撮影も底の実の近藤龍
と、これさ怪談師女系とさ、うん、底の実って函館三部作ってあれ全部脚本同じ、
全部プロデューサーが同じで、あの、うん、あの高井田諸家は、熊切監督がよくやってる宇田島、宇田川とかいう人、うん、宇田島隆とかいう人、うん、あの私のとこも書いてる人なんで、うん、それ熊切監督の作品必ず書く人がいるんだけど、うん、その人がやってる、うん、で、そこの実は最初はクレミホ監督が書いてたんだけど、うんうん、どうにもこうにもかなくて高田、
クレミホじゃないよ、オミポだよ、
はい、オミポ
聞いてる人間違えて覚えちゃうからね、
すいません、
はい、すいません、オミポね、
オミポ、
はい、
監督が
オミポン、
はい、オミポン、
オミポンね、
が書いてるのができなくて、あの脚本家の高田亮さんって人が書いて、
はい、
今回もそのオーバーフェンスの高田亮さんって人が書いて、
でも完全になんか脚本、
ちなみにセーラー服と機関銃の脚本家です、
あそうなんだ、
え新しい本、
新しい本、
卒業、
卒業、
うん、
あと何書いてる、あ君はいい子も書いてる、
ああ
、
あとなんだろう、高田亮、結構そう最近売れてる人ですね、
うん、なんかでもね脚本違うってもやっぱりこんなに山下伸之の映画になるんだっていう、例えば底の実と比べると本当に違うもんね、
うん、
で題材も底の実と近くなりそうな感じはすごいするのに、
そうだよね、
全然違いましたね
監督によってやっぱ、
うんうん、
なんかだからなんだろう、そのやっぱラストシーンの緩さとかも含めて、やっぱそこの身がそれでもここでこの汚い街の中でもなんとか生きてくっていう切実さみたいなのを描いてたのに対して、なんかむしろそこが緩いっていうか、
あ
ここでなんかそのじゃあ2人でもう一回生きてくって決意をしても、なんかそこから先にあるものって別にドラマチックなものじゃなくて、またこの緩い日常がその延長線上にあるっていうような感じがすごい良かったですね。だって音楽良かったですね。
あ、音楽良かった。
音楽誰だっけ。
全然なんかジム・オルークっぽい感じです。ジム・オルークではないんですけど、なんだっけ、よかったっ
す。山本雅史映画みたいな感じです。
山本雅史、ああ山本雅史ね。
本然特急、さよなら結婚も書いてるな。
へ
ー、グーグ
ー猫
だって猫
で、うん、すげえ書いてんね。あと何、
本然特急でデビュー、
うん、
私のハワイの歩き方、
今脚本の人の話です。
そこの身にて光り輝く銀のサジ、君は以降セーラー服と機関銃卒業、オーバーフェンス。
じゃあほんと最近だね、
うん、テレビはグーグーだって猫で、テレビアニメは猫猫日本史、
知らない。
ウェブドラマコンゼント、なるほどね、
なるほど、
はい、という
感じ。
売り出し中の脚本家、
はい、
そこの身が今日、
はい、
なんかラジオの空気感もちょっとオーバーフェイスっぽいですね。なんか
そうですか。なんかそんな僕と武井さんの間にフェイスがあったんですか。
いつだって AT フィールド全開ですよ僕は。
あ、
左に対しても
こんなに半年ぐらいほぼほぼ毎週月顔つき合わせてるのに、そんな、
なんかそうです、不思議ですね。なんか
でもそこにもなんかね、超える瞬間があるかもしれないですね、フェイスは。
そうですね、ちょっと僕今後武井さんに対して感情を全力でぶつけていくキャラクターで、
山田が感情全力でぶつけてきたらもう
単純に多分声がでかい、
死ぬんじゃない
の、声がでかい、
人が誰か
情報量多そうだ
よ
ね。
そんなだったら
多分そしたら最初から聞きます。
分かんない、なん
だろう、ね、ごめんちょっともう一回最初から
山田くんがもしもあの
だったらそんな
全力寂しいよみたいな、寂しいみたいな、
松岡修造じゃない
違うか。
山田くん現実っていうかさ、はい、生活でさ感情を自分がむき出してる瞬間ってどのタイミング、
結構出してる。
切れる時とか、
切れる時とか。
あ、切れる時でも出てる結構。でもそれはなんかでもあれだと思う。出そうとして出てるわけじゃなくて、普通になんか出ちゃってるから。
切れ、なんか山田の切れ話なんか意外と聞いたこと、聞いた覚えがある。
誰から？
山田から。俺こんな時に切れたみたいな、なんかあのバイトしてて切れたとかさ、
あ
下打ちしたとか、なんかそういう感じの話。
まあ、
狭い人間だね。バイトで下打ちしたことを友達にわざわざ話すの。狭い人間だな。あの時マジで、あの客向かって下打ちしちゃった。
いや、じゃそういうことじゃない、そういう感じじゃなくて、下打ちしちゃってやばいよな、俺みたいな。そういうなんか
を、
なんかバイトしてて下打ちするって、やばくないみたいな。ちょっと自分に驚いてました。
でもなんかそれはほら、あれじゃないですか。出そうとして出てる感じじゃなくて、だからその優香の息子の顔面に枕を押し付けちゃうのと同じ、
ふと手を回してしまうみたいな
感情。
でもなんかやっぱサトシみたいにさ、感情フルに出せてる方が多分楽だよね。
でもあの人幸せそうに全く見えないけど、うん、薬飲んでたし、うん、なんか洗ってたしね、みたいな、こんなしないと。
でもなんかあのさ水道水で体洗い出すっていうさ、あの狂ってる女描写さ、うん、めっちゃリアルだったね。
めっちゃリアルだし、あとあの実家暮らしっていうのがいいですね。
ああ別宅が、
別宅があるって、あそこリアルでしょ。
あれ
なんか謎のリアル感、
なんなんだろうね、うん、わざわざ作らせたのか、もともとあったところに住ませたのか。
なんかすごいあれだよね、あの心霊スポットになりそうな家だよね。
呪いの家だよ、
呪いの家
だよ、本当呪いの家だ
よ。なんか昔ね USO でそういうの見たんだよね。なんかあの、精神病の子供を地下にかあの隠して育ててた家で一回鍵をかけ忘れた子供が一家を惨殺してっていう家がありまして、そこにあれ US だから嵐 V6 か、
あ、はいはいはい、
が行ってた、
うん、いや嵐
ですか。
あれどうですか、逆に山下作品ベストを選ぶ。あ
でもなんかなんでリンダリンダリンダってさ、山下作品だから好きっていうわけではない気すんだよね。
あ
結構
俺結構初めて見たのがクエキ列車だったから。
あクエキ列車いいよ。
クエキ列車なんかそのあれ世間的にあんま評価高くないじゃないですか。でもやっぱりあれを初めて見た時に、あすげえこんな面白い絵があるんだって思ったのが一番強かった。
いや難しいなこれ、やっぱなんだろう、
俺リアリズムの宿なんだよね。
あリアリズムの宿よ、リアリズムの宿かな。いやーやっぱリンダリンダリンダかな。 松金乱射事件って俺見てないんだ
けど。あ、松金乱射事件いいよ。
あ、いいんだ、
うん、で松金乱射事件やっぱ初期の山下信弘感すごいある、
うん、なんだろうな。
でもそういえばさ、初期の山下信弘ってさ、田舎の嫌な感じってずっと笑いにしつつもすっげえ出してたじゃん。ああ、はい、汚い家の感じとかってさ、うん、それ今回函館で書いてるけどなかったね。
あ、なるほど。
なんかまあ、意図的に生活感ってものを排除してるのかもしれないけど、白岩が住んでる家とかさ、サトシが住んでる家とかってさ、もっとなんか、あ、ここ入るのって、なんかそのさ、他人の生活圏に入ることの嫌さみたいなのっていうのがさ、
リアリズムやろうと後半とか、ま、
ですよね、
まさに人んちの生活感のもう、ね、メガ盛りみたいな感じだった
ので、もともとリアリズムのような原作がそういう原作っていうのもあるんですけど、うん、でもバカの箱舟とか、どんてん生活とかも結構なんか田舎の家のなんか嫌な感じ、
風呂場のタイル感みたいな、
風呂場のタイル感とかの、なんか嫌な、なんかこう段ボールがちょっと隅の方にまだ置いてある感じとかってあったと思うんですけど、それ今回全くなかったですね。じゃあまあ、じゃあオーバーフェンスに関してはじゃあとりあえず喋ることとしてはこんな感じで、はい、よろしいでございましょうか。
はい、
はい、はい。